聖書をお読みいたします。ヘブライ人への手紙6章4節から12節まで、新約聖書の406ページ。一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱する者だからです。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら、神の祝福を受けます。しかし茨やアジダミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えていることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方各々が最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。6節にはこうあります。その後堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。この一節はキリスト教会の歴史の中でさまざまな解釈を受けてきたものであります。初代教会の時代、ローマ帝国の激しい迫害がありました。教会指導者を含め多くの者が帰郷をしました。そしてその後また教会に戻ってくる者もいました。厳格な人々は、厳格派と呼ばせていただきますけれども、帰郷した人が悔い改めて戻ってきても聖餐式から締め出しました。厳格の人たちは迫害下にあっても罪を犯さなかった者たちだけからなる教会の形成を目指しました。その際彼らが自分たちの主張の根拠としたのはこの6節であります。しかし教会史に残した多くの教父たちは、この箇所の正しい理解とまた聖書全体の教えに照らして彼らを論驳しました。三度否んだペテロが許されたように、許しのある教会形成を目指しました。今日はこのヘブラ人への手紙の文脈を丁寧にたどりながら、この意味を探ってまいります。4節、一度光に照らされとはキリスト教信仰に入ったということです。後の時代ではこの光に照らされは聖餐式の時に、洗礼式の時に用いられていました。またここに天からの賜物を味わい、来たるべき世の力を体験しながらとあります。空間的な広がりです。天をも含めるような祝福、来たるべき世、時間的な広がりです。天において歴史を終末まで見通すような、そういう広がりにおいて洗礼を受けた者たちは祝福を味わいました。天からの賜物を味わい、 体験しながらとあります。言葉が違いますけれども言語は同じでして、中心の意味は味わったということです。また聖霊に預かるようになり、聖霊の恵みに教会の兄弟姉妹とともどもに味わいました。教会生活の豊かさ、それを体験していたということです。さらに神の素晴らしい言葉を味わってきた、御言葉を聞いてきた人たちであります。でここにおきまして、彼らは知的にキリスト教を理解していただけではありません。教会の一員となり、兄弟姉妹との交わりをも体験し、ああ豊かだなあということを味わってきた、体験してきた人たちであります。6節、その後に堕落した者の場合にはと続きます。堕落したは意訳でして、直訳は脇に落ち道を離れるという意味です。新約聖書ではここにだけ登場する言葉です。ですから私たちは何か堕落という言葉で分かった気になって、その言葉をここに持ち込んでここを理解することはできません。彼らの罪がどのようなものであったのかということが後に記されます。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。主イエスキリストが十字架につけられた時、多くの人があざけりました。ペテロはペンテコステの恵みを受けた後、彼らに説教しました。あなた方がしたのは無知なためであった、使徒言行録3章17節だから今悔い改めて洗礼を受けなさい。そして大勢の人が教会に加わったのであります。彼らの場合は無知なためという言い訳ができません。十二分に味わってきたにもかかわらず、神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。イエス・キリストが神の子であるということをも学び体験しつつ、神の子なら十字架から降りてこいと同じようにもうあざけるものになってしまったということであります。ですから今日の箇所は、洗礼を受けた後の罪が許されるか許されないかというふうな問題ではありません。罪のレベルが違うというんでしょうか、ここで問題にされている堕落の事柄の危機的状況が非常に強く強調されています。カルバンはこう言っています。盗み、偽証、殺人、大酒飲み、姦淫、その他の罪過ではなく、その恩恵を全く捨て去るという福音への全般的な反逆、そのような罪であります。過失であったとか、弱さのためであったとか、無知のためであったとか、そういうものではなく、意思的な完全なキリスト信仰からの決別であります。彼らに対して再び悔い改めに立ち返らせることはできませんと聖書は語っています。原文ではキリストを再び十字架にかけあざける者に対しては再び悔い改めは与えられないです。再びが重ねられています。悔い改めとは自分の意思で行う事柄であるよりはむしろ聖霊の恵みを受け神から与えられるものです。 福音の恵みを十分に味わった後に、全面的に自らの意思で完全に福音を捨て去った者に対して、神は悔い改めの恵みを与えることを拒絶することができると著者は語っています。これは神の自由な行為です。また神の裁きであります。とするとどういうことが起こるのか。福音からの徹底的な離反者には悔い改めが与えられないほどの裁きです。悪いことをした、この先自分はどうなるんだろうか、そのような恐れ不安もなく裁きへと一直線に進まざるを得ないということです。7節8節をご覧ください。種まきと成長の事柄は聖書では馴染み深い比喩であります。ここでたびたびその上に降る雨を吸い込んでとあります。これは福音の恵みを豊かに受けた人のことであります。神に役立つ農作物ができて、神様の祝福を豊かに受けるはずでありました。しかし茨やアザミが生え出てくることがあります。役に立たないものです。またここで言われていますのは、茨やアザミが役に立たないというだけでなく、その土地が役に立たないものになってしまっているということです。その先はどうなるのか。やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。私は説教準備中、茨やアザミが焼かれるのかなと思っていたんですけれども、聖書の言葉は土地が呪われて焼かれるということです。恵みの雨を豊かに吸い込んだにもかかわらず、彼らには神の厳しい裁きが待っています。それを避けることはできません。ここでこれら一連の事柄が語られています文脈を確認いたしましょう。前回学んだところでありますけれども、6章2節の後半、成熟を目指して進みましょうと著者は読者に語りかけていました。で、4節でありますけれども、訳出されてはいませんが、なぜならばという言葉で始まっています。成熟を目指しましょう、なぜならば。どうつくかというと、なぜならば成熟しないとこんなことになりますよという、そういう警告であります。信仰生活は成熟するか後退するかのどちらかです。同じ場所にとどまっているとしたら、すでに後退が始まっていると理解する方が良いでしょう。福音の恵みに豊かに預かった過去の体験にとどまり、成熟に向けての熱意を欠くと、どういうことが待っているのか。一度キリスト者となって恵みを味わったにもかかわらず、6節に示されているような、格も恐ろしい堕落に突き進むことがあるのだ。悔い改めることさえできなくなるのだ。呪われて焼かれるという終わりが待ち受けているのだ。だから成熟に向かって進みましょうと続いていくわけであります。著者は重大な 警告を語っています。今日の説教題です。これほど厳しい厳格な語り口はあまりないほどの重大さであります。今日は聖書箇所を7節8節で終わらせず9節後半をも含めました。この重大な警告は9節以降を含めて読まないと真意が理解できないと理解したからです。9節ご覧ください。しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わりがあると確信していますと続きます。口調が変わっています。警告が語られていますときはすべて三人称です。しかしここから私たちはあなた方にという手紙本来の語り口に戻っていきます。それも9節で愛する人たちという呼びかけから始まっています。ヘブライ人への手紙でこのような語り口が出てくるのはここだけです。こんな厳しいことを語ったんだけれども、だから愛する人たち、著者は励まし慰めねばならないということを心得ています。著者は読者が悔い改めることができないような堕落に進むとは思っていません。私が確信していることはもっと良いことなんだ、救いに関わることなんだ、あなた方はそれを受ける人たちだ、そう確信して語っていると語り直します。10節をご覧ください。あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示したあの愛と、こうあります。読者の教会は兄弟姉妹の愛の交わりが豊かでした。困った人を助けるその技を以前も今もずっとし続けてきました。そのことを著者はよく知っています。その上で神は不義な方ではないので、あなた方のあの愛の技を忘れることは決してありません、そう励ましています。ただ語りたいことは11節です。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるように同じ熱心さを示してもらいたいと思います。思いますとありますが、これは言語の語調と比べますならば非常に弱いです。思ってるのではなく、私たちは切望しています。絶対こうしてくださいという強い希望であり要求であります。どういう要求なのか、最後まで希望を持ち続けてもらいたい、同じ熱心さとあります。何と同じなのか、以前も行っているし今も行っている愛の技を行う熱心さと同じ熱心さを、希望を最後まで持ち続ける熱心さとして、その同じレベルの熱心さとして持ち続けてもらいたいということです。想像しますに、ヘブライ人への教会は迫害下の中、兄弟姉妹の交わりは豊かで、愛の技が日常的になされていました。しかしこの先どうなるんだろうか、教会はどこに行くんだろうか、自分たちは大丈夫だろうか、迫害はどれほど厳しくなるんだろうか、先のことを考えると不安になってしまう。 そういう意味で教会に希望が根付いていない。目の前の愛の技に関しては一生懸命せっせせっせとするわけですけれども、これからのことになると希望がない、不安に陥ってしまう、そういう霊的状態にあったと理解できます。著者はあなた方各々です。あなた方一人も欠けることなく、愛の熱心と同じ熱心を、希望を持つということに働かせてもらいたい、そのことを私は切望しています、だからこう手紙を書いてますというのです。12節、あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐によって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのですとあります。この怠け者とならずでありますが、前回も話しましたが、5章11節をご覧ください。このことについて話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明することはできません。この11節から警告の言葉が始まっているのですけれども、冒頭の耳が鈍くなっているという言葉と怠け者は同じ言語です。最初と最後に出てくる枠囲みです。どうすれば希望にしっかりと基礎付けられた教会ができるのか、耳が鈍くなることなく耳をしっかり開いて希望の言葉を聞くこと、そこにある。そして霊的に成長したい、そう願う、そのことがあなた方に対して希望を育ませる力となるのだ。愛の技の熱心さを、御言葉を聞くこと、希望を抱くこと、そのことの熱心さとしてこれから持ち続けていただきたい。これが著者の願いであります。またその信仰生活には信仰と忍耐が必要です。また約束されたものを受け継ぐ人たちを見習ってほしいとあります。御言葉に聞くとともに、良き先輩たちから学んでほしい。13節以降はアブラハムのことが語られていきますし、ヘブライ人への手紙には多くの旧約聖書の信仰の先達者のことがこれから紹介されていくこととなります。さまざまなことでつまずき、教会から今離れている人がいます。私たちはつまずかせてしまったという負い目を抱いています。ともどもに礼拝を守れる日々が戻ってくることを祈り求めるばかりであります。その日を私たちは自らの霊的成長を目指しながら待ちます。受洗した過去にとどまり現状維持で満足するとすれば、他者へのつまずきを取り除くことはできません。言わんや自分自身が極めて危機的状況に陥ります。今日は聖書の中でも本当に稀に見るほどの厳しい警告が語られていました。このことを私たちは今日真摯に受け止めなければなりません。成熟を目指さない、耳が鈍くなり続けている、まあこんなもんだろうととどまってしまうと、どれほどそれが怖いことなのか、震えるような思いで御言葉を聞かなければなりません。しかし同時に著者は9節以降で励まし慰めの言葉を豊かに語りました。一言で言うならば、
神様が祝福してくださるという約束です。私たちの前にありますのは、堕落して悔い改めることもできなくなる、そういう裁きではなく、神様が祝福してくださるという希望です。この先どうなるのか、みんなわかりません。不安です。しかし神様が祝福してくださる御言葉から、その希望の言葉を心に宿したいと願います。また今日重大な警告を受け、悔い改めましょう。悔い改めが起こるとしたら、それは神に見捨てられていない証拠です。悔い改めることができるということが、どれほど豊かな恵み、祝福でしょうか。神様が祝福してくださっている、その見える印でもあります。罪深い者がキリストのゆえに祝福に預かることができる、この希望を握りしめましょう。そして希望の確実な豊かな成就を、多くの先輩の背中を見つめ、信仰と忍耐をもって切望いたしましょう。祈ります。神よ、皆を褒めたたえます。あなたはかつてヘブラ人の教会にこの手紙を持って御言葉を届けてくださいました。そして今この手紙を持って私たち信仰教会にあなたの言葉を届けていてくださっています。ありがとうございます。目の前のことに一生懸命労しているようでありながら、みんな将来に不安を宿しています。憐れんでください。また神よ、どうかこれから大祭司キリストのことを学んでいきますが、熱心さを持って御言葉に耳を傾けることができますように、霊のお導きをお願いいたします。そのことによって確かな希望を信仰教会に、私たち一人一人にあなたがお与えください。イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。